マタイによる福音書の第5章1節から今日は6節までに区切ります。マタイの5章、失礼しました、5章の1から6まで、1と2を私がお読みします。それで3、4、5、6、皆さんとご一緒にお読みして、できる限りこれを覚えましょう。マタイ5。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。ご一緒に3から6まで。はい。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。このですが入っている人と入ってない人とありますが、第3波はですがないんです。まあどっちでもいいんですね。けどもそのが簡潔だからということで、取り除いています。もう一度読んでみましょう。このですを取り除いてね、皆さん一応この教会では第3版が公式聖書でございますので、第2版の持っている人は少し遠慮して読んでください。3、はい。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。今朝も、川村先生によって三条の教え、主イエス様の一番有名な山の上の教えが語られました。午後もであります。きっと神様が導いておられるのかなと思います。聖書の中でこれほど有名な言葉はありません。クリスチャンでない人たちもかなりこの三条の教えの中から引用したり、それから私たちに質問するためにこれを読んだりいたします。大学の時にドイツ語を学ばさせられましたが、ほとんど忘れましたが、そのドイツ語の教科書の中にもこの三条の教えがございまして、そして、先生がこの三条の救い、何時の敵を愛せよ、ドイツ語で言ったんですが、もうそれ忘れてしまいました。もう大昔の話。でもその次の言葉は忘れません。こんなことってできるんですかね。すごい皮肉な声で言いました。そしてこの中にクリスチャンの人いるか、なんでそれ私がいるとそういうふうに聞くのか分かりませんけど、なんか答えてみてっていうのですね。私のドイツ語クラス50人おったんですが、まあ他にもいたかもしれないけども、どうも私が捕まりやすくて、そして、何とか答えさせられたのを覚えております。まあともかく、まあいろんなところでこれは引用されます。イエス様の一番有名な言葉です。ただ、これは有名すぎて果たして一体どう捉えたらいいんだろうかっていうことで、分かりにくいと言いましょうか、捉えにくい言葉であることも確かです。あまりにも水準が高すぎる。こんなことってできっこないよ。さっき言いましたように、何時の敵を愛せよ、こんなことできるはずないよね。私のドイツ語の先生が皮肉交じりに言いました。みんなそんなふうにして見てるのかなと思います。で、このグレイトハウス先生はこの清めの教科書の一番最後のところにこの三条の説教を持ってきまして、これがないとこの清めの 私たちの歩みということは完成しないんだとまでおっしゃりながら、このところを掲げています。でというのは、理由がありまして、ジョン・ウェスレーの説教集というのがございます。100、200ぐらいの代表的な説教集がありますが、その中でもこの三条の説教というものがその中のかなりのパートを占めています。初代総理の津田先生が、丸の内教会で聖別会をされた時にもその三条の説教からかなりの時間を割いて、教えてくださったことを覚えております。私は大学生でありましたので、船橋教会から第3の日曜日になると丸の内まで通ってそのメッセージを伺ったものです。ですから、非常にこれは、清めとはこれだということを示す非常に大切な教えだということで、ジョン・ウェスレーも津田先生も説いている、世の中の人たちも言っていますが、この教科書の中で一体これをどう捉えるかということについてはいろんな考え方があるということをまず紹介しています。それが皆さんのこのペーパーのところに一番最初にあるところです。三条の水訓とは、完全主義を求める立法的命令ではないと書いてあります。つまり、イエス様は立法というもの、私たちを救いに導くものだという説き方はなさいません。私たちが救いに預かるのは神の一方的な恵みによるんだ、そういう意味で、完全主義的にこれを捉えて、この先生の文章をちょっと読みますと、三条の説教にある教えはイエスの弟子たちに祝福されるためにはこれらすべてのことをしなければならない、完全主義的理想という意味で法的くびきを負わせるためのものではありませんと書いてあります。新しい、このキリストの立法がここで三条の水訓で教えられたのではない。それから、逆にこれを私たちの水準ととって自分はダメな人間だということを悟るためにイエス様がおっしゃったのでもないと書いてあります。ちょっとそこを読みます。あなた方はこれらすべてのことをするべきであったのに、なんと哀れな生き物であるか、ね、なんと哀れな生き物であるか、つまり三条の説教に素晴らしいこと書いてあるでしょ。何時の敵を愛せ、やっぱり私は敵を憎んでしまう、なんと私は哀れなものだろうかということを悟らせるためにイエス様がこれらのことを語ったのでもないと書いてあるんです。さあもう一つあるんです。あらゆる努力をして完全になりなさい、最後の勝利は間近にあるのだから、今はダメだけれどもこれに向かって一歩ずつ進んでいきましょう、中間倫理というのでもないんです。でもないでもない3つ挙げましたが、彼は何と言ってるかと言いますと、大変これは挑戦的な言葉です。これらのイエスの教えは現在の天の御国で実践される信仰を描写しているのです。現在天の御国、それは私たちは死んでから行く天国のことではなくて、この今ここでイエス様がもたらしてくださった神の国、イエス様は神の国についてマタイの12-28のところで、この神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと、こういう定義をしていらっしゃいます。神の国というのは支配のことですね。支配が及ぶ国のこと、今ウクライナとロシアの間でいろいろな課題が起きておりますけれども、キエフの政府が 支配を及ぼす領域のことを国あるいは国境と呼んでる。まあロシアはね、あそこを西の方にやってきて、いやこれはロシア人がたくさんいるから我々のものだと宣言しようとして今綱引きが始まっています。でも一応今まで決められたところではキエフというところにある政府が治めることができる。それがウクライナという国ですね。で、神の国とは一体何だろうか。神様が妨げることなく支配をすることができる領域、それが聖書では私たちの心の中にまず始まる。私たちのうちにある悪の霊が覗かれて、そして神が支配をしてくださるというところにもう始まっているのだというのが神の国です。となると神の国という角度からこの三条の水庫を捉えようというのがこのグレイトハウス先生の語っていることです。非常にこれは説得力があるし頷けるお話だと思います。そしてこれは将来こうなったらいいなというクリスチャンの理想を説いているのでもなく、いやこれをなかなか実行できないけれども実行できるようにしよう、いつでもこれを私たちの無知として打ちながら、とても今は及ばないけれどもだんだんこれに近づいていこうっていうのでもない。神の恵みと力によってこれは現実にあなたのものとなっているよというのがこの三条の教えだっていうんです。皆さん賛成されますか？そう言われても、ね、私の現実とはちょっと違うなというふうに感じなさるかもしれません。それはグレートハウス先生かあるいはサウシロ先生が適当にそういうことを言ってるんじゃないか、理想化して。ところがルカの福音書を見るとね、このこれらは幸いですというところが認証が違うんですよ。ちょっと開いてみましょうか。よろしいですか。ルカの 6-20、 同じ三条の教えですけども言い方が違うということにちょっと気がついてほしいのです。ルカ6-20、ご一緒にお読みください。ルカ6-23、はい。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら、貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものだから、今飢えているものは幸いです、やがてあなた方は満ち足りるから、今泣くものは幸いです、やがてあなた方は笑うから。ちょっとなんか2班と3班とは違ってごちゃごちゃしましたがね。でも基本的に私が言おうとしていることは分かりましたか。マタイとルカでちょっと認証って言いますか、違うと思いません？どこが違うでしょう。ルカの方はあなた方と言ってますよね。そしてマタイの方は彼らはと言ってますね。彼らは第三人称と言いますね、こういうので。ルカの方はあなた方第二人称で言ってますね。つまりここに聞いている人たちは弟子たちですけど、弟子たちとはちょっと関係のない人たちで、こういう人たちがいれば幸いですね、そうですねと言って絵を描いているんではないんですよ。これ同じ説教の違ったバージョンですから、同じ説教だと仮定すると、イエス様はこの幸いの人たちをどっか遠くの世界に置いてその絵を描いているのではなくて、ここにイエス様の周りにいる人たちを見て Blessed are ye と言ってるんです。あなた方は祝されている、あなた方は貧しいからです。 Blessed are ye those born、 あなた方は悲しんでいるから、あなた方は幸いだと言ってるんですよね。これだけでも随分ごめんなさい印象違いません？三条の教えの。 つまりイエス様は神の国は今もたらされている、そしてこの神の国の説教を聞きに来ているあなた方はもうすでに心の貧しいものだよ、貧しいものだからここに来てるんじゃありませんか、悲しんでるから聞きに来てるんじゃありませんか、あなた方はもうすでに幸いを受けているんですよっていうのがイエス様の宣言です。どうかこんなふうにこのお言葉を捉えていただきたいんです。ですから私は同じ伝で申し上げたいと思います、ね、今日はゴールデンウィークで野や山に遊びに行って当然のような天気であり、新緑に満ちた野原が周りにあるのに、どこかの花は美しい、ツツジは美しい、なんとか美しいにもかかわらず、あまり面白くもなさそうな性別界に来ている人たち、あなた方は幸いです。私はこれを言いたいんですよ今日ね。受け取ってくださいました、イエス様と同じですよ。本当にイエス様のところに来て何のご利益がなかったとしても、もちろんご利益はたくさんあったでしょう、イエス様は山を治してくださったりね、でもそんなこととは関わりなく、このイエス様の説教を聞きに心を低くして来ている人たちよ、あなた方は幸いです、イエス様はおっしゃった。神の国はあなた方のものなんですよ、もうすでにとおっしゃってる。どういう人たちがそれじゃあ神の国だと言ってるか、今日はもうあんまり詳しく説明しません。この3節だけを説明した、あと4、5、6はみんな似たようなもんですから、それに右へ習えできます。ただ4節の3節の言葉だけもう一度、マタイの方ですね、5の3、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、有名な言葉ですね。どうかまず第一に繰り返しますけど、これは誰かさんの話ではない、この午後聖別会に来てらっしゃる皆さんにイエス様が宣言していらっしゃるお言葉だということをまず自分のものとして捉えてほしいのです。それじゃあ心の貧しいって一体何だろうかということをここで説明しています。このプリントのね、真ん中辺の第一の宣言というところ、プトーコスという言葉です。物乞いをせなければならないほどの極貧状態を示すと。皆さん貧しさというものを経験なさったことがあるでしょうか。一人一人私はみんなインタビューをするわけにはいきませんけれども、おそらく貧しいということを経験なさった方たくさんいらっしゃると思います。物が食べられない、十分食べられないということは辛いことです。あんまり自分の話しても自慢になりませんけれども、私たちが育った時代というのはまさに腹の減った時代です。お母さんもっと食べたいよというのがね、どうも私の口癖だったらしい。そして私の母親は外に連れ出して、そしてあそこにお月様があるだろう、あれを取って食べるとおいしいよ、取って食べようよなんつってね、そしてお月様を見せてこう食べてね、おいしいだろうなんて言ってくれたんですね。全然私おいしくなかったんだけど、もうともかくお腹の空いた時代です。お芋があれば嬉しい時代です。干し芋っていうのがありましたけれども、干した芋、乾燥芋って言ってましたね、あんまり美味しくはないんですけれども、ともかくあれを焼いて食べたりするんですが、焼いて食べる時間がないもんですから、私は生のまま食べたことがあります。あだ名をつけられました、お前はヤギみたいだ、何でも食べちゃうって言ってですね、そして、ゴートというあだ名を家庭ではつけられてました。学校では別のあだ名がついてましたが、ともかく貧しい、あるいは腹が減る、辛いことです。でもまあその当時はね、まあ、みんなが他の人がみんな辛い思いしていましたから、私たちの家族だけ特別に 貧しかったわけではない、まあまあの生活をしておりました。それにしてもつらいものです。でもここではプトーコスというのは人に物を請わなければならないほどのいわゆる物乞いのしなければならないほどの極度の貧しさを表していると、聖書の仲介は語っています。そしてそれは霊的にはここに神により頼む以外に何もより頼めない道徳的破産状態を自覚したへりくだった状態のことである。そして、この詩篇の言葉が引用され、私だけがお読みします。皆さん開けると大変でしょうから。この貧しい者が呼ばわった時、主は聞かれた、こうして彼らはすべての苦しみから救われたと書いてある。神様、私は貧しい状態です、どうぞ私を救ってくださいと呼ばわる時に主は聞いてくださる。この徹底的な貧しさということ、あるいは破産状態ということを表す一つの例えが、マタイの福音書の中の記事にあります。それは、1万タラントを借金した人の話です。皆さん、1万タラントというのを想像ができますでしょうか。想像できないとね、あんまりお話の意味が伝わってこない。タラントというのはですね、足らないという意味じゃないんですよ。西の方の人たちはタラントって言うかもしれませんけど、それをタラントじゃないんです。これはお金の単位でありまして、だいたい6万ミナ、6000万デナリ、6000万デナリって言うんです。で、1デナリというのが当時の人たちの1日の労働者の賃金です。今1日普通の労働者で働いてどのくらいもらえますか。もし10時間として、あるいは1時間800円、800円ちょっと安すぎるかな、まあともかくそのくらいで働いたとして8000円ですね。8000円をこの6000万デナリにかけるとですね、すごいんですよ。これが私朝一生懸命計算してた、もし間違ったらゼロが一つぐらい違ってるかもしれないけど、大体合ってると思います。5000億円です。5000億円、はい、ここにはビジネスをした方あるけども、5000億円ぐらい平気な顔で借金できますか、それともやっぱり顔が青ざめますか。私はもうそういう経験ないんですね。この教会で、建物を建てて、あと支払いのために私たちはどのくらいしましたでしょうか。1億2000万ぐらいの借金を東京三菱銀行からいたしました。それでも辛いもんですね。私のような気の小さいものにとってはやっぱり私たちは借金の上に乗っかってる、借金の上に乗っかってるというような気持ちがずっと続いて9年間そこにおりました。ですから一昨年その借金が払い終わった時の何とも言えないこの解放感、皆さん感じました。沢城先生の顔色が変わった、もう私の心の中ではもう本当にそのぐらいね、借金が終わった時は嬉しかったですよ。もう借金フリーの教会になったな。1億2000万ぐらいでもやっぱり胃がキリキリするぐらい痛いわけですから、もし5000億円借金したらどんな気持ちになるでしょうか。豊島さん、いかがでしょう。やっぱり眠れないですね。イエス様がお話ししたのはそういう単位の話です。1万デナリの借金をした人がいた。そして王様から、お前もうそろそろ時期が来たから返せ。いやー、王様とてもとても返せません、今景気が悪くてどうのこうのどうのこうの、いや、お前は前も 言ったじゃないか、今度こそ返せ、耳を揃えて返せ、そうでなければお前も牢屋に行くし、お前の奥さんも一緒に、子供たちも一緒に、牢屋に入れるぞ、あなたたちの持ってる家も土地も全部没収して、それだけじゃなくてあなたの奥さんも子供たちもみんな一緒に借金の方に牢屋に入ってもらうぞ、こういうお話なんですよ、マタイで出てくるのは。その時にこの借金をした男がしたことは何でしょうか。工面したことじゃないんですね。あっちこっちいて5000億円ですよ。5000億円を何とかしようということじゃなくて、もうただひたすら王様の前に、文語訳聖書でこう書いてあります。緩くしたまえ、緩くしたまえ、緩くしたまえ、今のゆるキャラっていうのがありますね、あれですね、もう緩くしたまえ、もう王様あなたの寛大なご慈悲を賜ります、もう何にもすることができない、10円とか20円拾ってくるわけにいかない、1000円2000円でもダメ、5000億円ですから、もうひたすらに王様に頭をすりつけて、どうぞ許してくださいというのが彼のできる唯一のことだった。王様はそれを見てかわいそうに思って、よし許してあげよう、借金ゼロ、棒引きなし、宣言してくださった。その借金をした男はどんなに大きな喜びをしただろうか。本当はこの話続きがあるんですが、それはやめておきます。ね、小さな額の借金をした人と首を絞めたというのが後で出てくるんですけど、それもまた面白いんですけど、やめておきます。そうしないと性別化になりませんので。でも私たちはこの心の貧しいものは幸いですと言った時に、貧しいというのはその程度の貧しさだということです。つまりちょっとぐらい悪いことをして神様申し訳ありませんじゃなくて、私は徹底的に道徳的に破産の状態です、私の心の中には憎しみが満ちています、嫉妬の心が満ち満ちています、偽りの心が満ち満ちています、あなたの目から見るならばこれは借金の5000億円では到底及ばないくらいの大借金でございますということを認めることが心の貧しいものだということです。だからイエス様は本当にそういう貧しさを感じなければね、神の恵みに頼ろう、神の憐れみにすがろうという気持ちにならないでしょう。だけどもあなたたちはそういう気持ちを持ってこの午後聖別会に来たでしょう。だからあなたたちは幸いですとおっしゃったんです。神の国はその人のものだからです。神様の許しと神様の恵みと救いというものがあなたたちのものになるからです。で、同じことでありますので、繰り返しませんけれども、ちょっとだけ読みますと、第二の宣言、悲しむ者の幸い、ペンテインとは心を差し貫き表情に現れるほどの悲しみ、キリストに近づくほど自分の罪を痛く悲しむものとなる、他の慰めを拒み主の愛の新鮮な権限による慰めのみを求めることで慰められる、ああよしよしという慰めではない、イエス様があなたの罪は全く許されたよ、私が引き受けたよということで慰められる、柔和なものの幸い、柔和とは弱さでなくへりくだりのことである、信頼して神の意志に委ね、傷や憎しみを受けても容易に刺激されない素晴らしい精神のことである、その人はメシアの王国と共に来るすべての良き者の共同相続人となる。そして第四の宣言、義に飢え渇く、飢え渇くということは当時の人々には死活を意味する切実な必要のこと、今お腹が空いてるとか 乾いてるってことはそんなに切実な問題ではありませんでしょう。けれども砂漠地帯にいた人たちには乾くっていうのは大変な、このままいったら死んでしまう。だから義に飢え乾くとは神および人々との正しい関係が緊急に必要である。そして神様が与えてくださる義と正しさ、清さ、これらをいただくことによってのみ、この満足をすることができるということを主イエス様はおっしゃっておられます。で、今日のお話はもうこれで終わりです。少し早すぎると思う人いるかもしれませんね。どうか本当にまず私たちはこの主イエス様が幸いだとおっしゃったその範疇に入っているということを感謝して捉えたいと思います。そうでなければ皆さんは今日はここにいなかったことでしょう、ね、ここにいらっしゃったことがどんなに大きな幸いでありましょうか。もう私はもう何よりも素晴らしいことだと思って皆様方のために感謝をしたいと思います。主は幸いです、マカリオス、神に祝福されたものである、祝福されていらっしゃる。そしてその心をどうか私たちは一生涯持ち続けながら神の前にへり下り、神の憐れみと御救いをいただくものでありたいと思います。さっき伝道会の歌を歌わせていただきました。なぜこの歌を歌ったかというとその気持ちがあったからです。罪思い出さする、涙の余裕け、我は闇で裸、目は飯なれども、ね、まあ、これ差別用語が使われてますので私あんまり選ばないんです。まあ、飯って言っちゃいけないと言われておりますけれども、賛美歌で昔の人が作ったんですから、ちょっと今日は勘弁していただいて、この一節を歌いたいと思いますけれども、私たちの信仰の告白として261番を歌います。そして本当に主よ、私は闇で裸である、目は飯であるけれども、ただ君を見上げつつ我は行くという主の憐れみ、救い、単純に求める心をこの賛美をもって言い表し、そして一節歌い終わりましたならば、一人一人がその場所を恵みの座として、自分の状況をイエス様の前に告白し、そして信仰をもって主の恵みをいただきたいと思います。賛美歌のない人いませんか？大丈夫ですね。はい、261番3、はい、ピアノとオルガンを弾いていただきますが、一節弾いていただいている間に私たち一人一人が主の前に、我は闇で裸、目は飯である、イエス様このようなものですけれども、どうぞお受けください。信仰を持って祈らせていただきましょう。そして確信をいただいて自由解散といたします。ご一緒にお祈りください。